第9章、酔っ払い。こういった内容のブログを書いておりますと、日々たくさんのコメントを頂戴いたします。そんな中、いや、気づきやら目覚めやらってさ、苦悩から解放されるのはいいかもしんないけど、それってなんだか人生つまんなくなりそうじゃね？的なご意見も頻繁にいただいておりましてね。うん、お気持ちはすごくよくわかるんですよ。僕も同じこと考えてたこともあるし。でもね、そういうことじゃないんですよ、これって。で、ある時、どうやって説明したら分かってもらえるでしょうね。で、うんさんに相談してみたんです。そしたら、じゃあアルコール依存症をテーマに進めようぜ。ってなことになりまして、まあ簡単に結論から言っちゃうと、ポンプ、真理を理解していない人、一般ピーポー、イコール酔っ払い。ブッダ、各者、正しい悟りに目覚めた人、イコールシラフ。っていうシンプルな話です。あ、言っておきますけど、僕も酔っ払いの一人ですからね。この世に生まれてくる僕らって、基本的にデフォルトでアルコール依存症状態なんですよ。もうね、アルコール、カルマや煩悩が大好きなの。やめられない、止まらない。で、この世がいわばアルコール依存症構成施設なんです。そこに、アルコールやめれるかどうかわかんないけど、よろしくお願いしますってやってくるんですけども、あれですよ。かの有名な原因と結果の法則ってのも、これで考えますと、飲む、原因。酔う、経過。トラブル発生、結果という図式。各社ってのは、飲まない原因、酔わない結果ってのが分かってるから、鼻から飲まないと、単にそういうことですね。で、この因果関係が分かっていない方の物事の解釈ってのは、俺が悪いんじゃないんだよ。そこに酒があるのが悪いんだ。って感じで、あくまで自分は被害者ってことにしちゃう。あるいは酒が好きなんだから飲んで何が悪いんだよって変に開き直っちゃってるか。構成施設内で飲んでいるんだから悪いに決まっているんですけどね。そんな感じの僕たちアルコール依存症患者、ボンプがですね、アルコール、カルマや煩悩を生産して、酔いから覚めたシラフの人、ブッダ、各者を見て言うわけですよ。ねえねえ、酒がなくて人生楽しいって。すると、お酒に執着のない人はこう返すわけです。そりゃそうだよ。これまで散々アルコールで失敗してきたんだから、依存症という苦役から解放されたんだもの。体にも精神にも生活にも人間関係にもあらゆる悪循環を生んできた原因から離れることができたんだもの。こんなに清々しいことはないよ。そういう君こそ、未だお酒にしか楽しみを感じられないのかいって。世の中、構成施設内を見回すといろいろな方がいらっしゃいます。どうしてもやめなきゃダメってもがいている方、やめたいけどやめられないという方、絶対やめた方がいいよって言っている方、やめる気のない方、ほどほどの付き合いならいいんじゃないのって言っている方、結局飲んだ責任は自分が負うことになるんだから好きにすればって言っている方、自分がアルコール依存症であることにすら気づいていない方、意識していないけど禁酒を続けることができている方、まあ、とりあえず一杯ってお酒ついてくれちゃう方、この世はアルコール依存症構成施設ですから、お酒好きの方や辞める気のない方から見たら、何かと思い通りにいかない不自由な場所です。逆に自分はアルコール依存症であるという自覚があり、完治に向けて努力する方にとっては、心身を改善するためのありがたい場所となります。そんな施設において、僕たちはアルコール、煩悩から離れる治療をするわけですが、ところでこの煩悩とは具体的にはどういうものなのでしょうか。まずはその意味を辞書で調べてみました。煩悩。仏教の教義の一つで、心身を乱し悩ませ知恵を妨げる心の働きを言う。ね、この説明まさにアルコールと同じでしょう。心身を乱し悩ませ思考、理性、健康を妨げるものですから。そこまで仏教に詳しくなくても聞いたことぐらいはありますよね。煩悩って。私たち人間はこの煩悩に執着していることで自ら苦を作り出しているというのが仏教の基本教義です。ちなみに同じく仏教で使われるこんな用語。下脱。悩みや迷いなど煩悩の束縛から解き放たれて自由の境地に到達すること。悟ること。涅槃。輪廻転生の迷いの境界から脱すること。この言葉もアルコール依存症患者の体からアルコールがきれいさっぱり抜けた状態と捉えるとわかりやすいですよね。下脱という字面も心なしか体内のアルコールが分解され体外へ排出され、しっかりとアルコールが抜けたみたいなイメージで見えてきません？泥酔状態、私たちの通常認識から見たら、シラフ、悟り状態はなんと清々しいことか。体も頭もすっきりさっぱり。まさに下脱はアルコールから解き放たれた自由の境地。構成施設、病院から退院することです。では、僕たちは普段どのようなお酒を摂取しているのでしょうか。今度はこの煩悩をアルコール、改め、お酒と訳してみたいと思います。 世の中を見回しますと、世界中に把握できないほどたくさんの種類のお酒が存在します。ビールに日本酒、ワイン、焼酎、テキーラ、カクテル、ブランデー。一口にビールといっても、キリン、札幌、アサヒにオリオン、コロナにギネスにバドワイザー。細分化していったらキリがないですよね。お酒にたくさんの種類があるように、煩悩もまた数えきれないほどの種類があるんです。お酒は大きく分けると、醸造酒、蒸留酒、混成酒の3種類。こんな感じで煩悩を大きく分けると、貪欲、嗔に、愚痴の3種類となります。この3つ、仏教では合わせて三毒と呼ばれ、人間の諸悪の根源とされています。この三毒に慢、嫌、疑を加えると六大煩悩と呼ばれます。では続いて、この六大煩悩の中身をそれぞれ確認していきましょう。貪欲、果てしなく貪り求める心、我愛。我、近代哲学でいう自我に近いを実体的なものとして把握してしまう誤りから起こる。真に、真意。怒りの心。怒り、憎しみ、恨みなどの憎悪の感情。愚痴。物事の道理、断りに暗い心。無明。物事を正しく認識したり判断したりできないこと。愚かであること。慢。他人と比較して思い上がる心。卑下する心。傲慢。嫌。誤った見解。義。真理への疑い。煩悩はこれらの六大煩悩をさらに細分化して108に。それをさらに細分化すると約6万4千に。それをまたさらにとやっていくと、まさにお酒の種類のごとくキリがなくなります。なのでこれらを一つ一つ説明するのはやめときます。というのもね、あれこれ細かく説明したところで、黒ラベルだろうとラガーだろうと、どっちでもビールはビールじゃん、ビールでも焼酎でもどっちだろうとお酒はお酒じゃんってなことと同じわけですよ。細かいことを考えすぎる必要はありません。わざわざみりんはお酒と捉えればいいの？それとも調味料？なんて細かいことにとらわれていないで、あ、これは明らかにお酒だよねってものから取らないようにすりゃいいんです。これってきっと体や心に悪いよねって、わかるものからやめていく。例えばね、むさぼらない。ちょっと食べれば満足できるのに、わざわざ目がなんとかにチャレンジすることないじゃん。情報化社会に惑わされない。その情報、本当にあなたにとって必要な情報ですか？怒らない、恨まない。小さいことにいちいちクレームつける必要はないよね。何かあっても酔っ払いの失態だと思って笑っている方がよほど大人です。ただし、怒ると叱るは混同しないよ。人を見た目だけで判断しない。自分だって酔っ払ってるんだから他人のありのままが見えているはずがありません。相手も酔っ払いです。シラフでは別人のはず。思い上がらない。人と自分を比較しない。酔っ払い同士が競ったところでどのみち同じ酔っ払い。いいことを考える。あの人が喜んでくれるのはどんなことだろう。あの人をどうやって褒めよう。今、誰かのために自分ができることは？今、自分のために自分ができることは？そうやって良いことを考えていれば、その間は悪いことを考えずに済みます。お茶を飲んでる間はお酒は飲めません。酒、タバコ、ドラッグなどをやめる。どう考えたって明らかに体、精神に悪いじゃん。これらと決別するためには、実は意志や努力は必要ありません。必要なのは、自分にとって必要なものではないという理解だけです。自分の執着、依存に気づく。一週間接触を絶つことが我慢できないもの。それがあなたの依存対象です。ここに家族や本能的欲求を持ち出す人がいますが、それらはとりあえず置いときましょう。大切なのは依存対象に気づくことです。それらを無理に解消しようとする必要はありません。まずは何に依存しているかを見つけ、自覚することに専念してみましょう。小さなことにくよくよしない。あなたが何かと悩むのは単に酔っ払っているからです。酔いが覚めればその悩みはなくなります。悩みはアルコール、煩悩の一種。ですから、悩めば悩むほどますます酔いが回ってしまいます。瞑想を始めてみる。瞑想はアルコール、煩悩摂取を一定時間やめるという時間の使い方です。作法云々にはあまりこだわらず、とりあえず何も考えずにボケーっとリラックスしてみることから始めてみましょう。今まで一時も休むことなく飲み続けていたアルコール、数分やめてみるだけでも肝臓は喜びます。僕たち人間が自分勝手な欲望にまみれ、私利私欲を追求し、煩悩三昧の生活を送ることは、いわば病院で酒盛りをしているのと同じことです。お酒をやめるために入院したのに、そこで酒が飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞってワイワイやってるんです。そりゃドクター、守護霊もいい加減呆れるって話ですよ。さて、そんな呆れ顔のドクターでも患者のことを本当に大切に思ってくれています。だからこそ、 ベッドに縛り付けて無理やりお酒を飲ませなくするなんてことはしたいと思っていません。できるだけ自主的にお酒から離れてくれることを望んでいます。無理にやめさせても、その反動で飲みたい欲がますます出てしまうことを知っているから。でね、実はドクターは患者を酔いから覚めさせるためのウコンの力を持っているんです。でもそう簡単にはそのウコンの力飲ませてはもらえません。と言いますのも、ファントーイ。これ飲む以前にさ、まずはお酒自体を控えてよ。お酒と一緒に飲まれても効かないんだよね。ましてや何度も渡してたらますます効かなくなっちゃうし。だからね、ずーっと患者が自主的にお酒を控えてくれるのを待って、ウコンの力を渡すタイミングを伺っているんです。患者。ああ、飲みすぎて具合悪い。先生、ウコンの力飲ませてよ。担当医。今これ渡しても二日酔い治ったらまた酒飲み出すだろ？だからまだあげない。患者。先生、そんな意地悪言わないで。どうか、どうかこの悪酔い、苦しみから救ってください。そうお願いしても、ドクターは。担当医。だからさ、二日酔いが嫌ならお酒飲むのやめなさいって、って言うんです。当たり前ですよね。それなのに僕たちったら、ちょうだいよ、ウコンの力、どうしてくれないの。このままじゃお酒飲み続けられないじゃん。なんてバカなことを言い出す始末。担当医。お酒で苦しんでるのにまだ飲みたいって、なんだそれ。わけわからんわ。そんな困難がありまして、僕の場合、懲りずにずーっと飲み続け、数度にわたってオーバードーズを起こしてしまったんです。オーバードーズ。化学物質。多くの場合、薬品やいわゆるドラッグを、生体のホメオスタシスが損なわれるほど多量に、または集中的に摂取することによって起こる。深刻な症状を引き起こし、死亡する場合もある。本質的には生体における毒の作用の一例である。薬の多量摂取を意味する。煩悩の多量摂取。つまり、自業自得の地獄を経験したんです。そんな最中に娘も生まれ、あ、このままじゃ本当にやばいってなりましてね。そこで初めて、ごめんなさい。もうこりごりです。本気で禁酒始めます。先生、よろしくお願いいたします。って観念したんです。ということで、ウーコンの力を受け取れるのは、ある程度準備ができてからということになります。その日のために今できることは、とりあえず自主的に禁酒をしておくことしかありません。うなぎ。やっと見つけた自分がね、スルリと逃げるんですよ。ふと気を抜いたら、今まで過去に逆戻りしている。自分を見失う。で、また探すの。見つかって、やった、捕まえたって思っても、またすぐにスルリと逃げ上がる。なんだかそんなことの繰り返し。ちくしょう、うなぎみたいなやつだってイライラしてたらね、うんさんが、プッって笑ってるんですよ。何がおかしいのさ。そのうなぎが自分なら、誰がうなぎを捕まえようとしてるんだ。誰だ？